My message is for the single parents.
一人親の教会員の方々、大半は一人身の母親であり、さまざまな状況の中で単身で子育てと家事をこなしている勇敢な女性の皆さんにお話ししたいと思います。夫と死別、または離別した方もいるでしょう。あるいは未婚のまま母親になるという苦難に遭遇し、今は福音の原則に従って生活し、より良い人生を送っておられる方もいるでしょう。時にはどうして私がと自問することもあるでしょう。しかし人生の苦難を通して私たちは神に近づくように成長するのです。神は人の選択の自由を尊重しておられるので、私たちは苦難に遭遇し、苦悩を伴う大きな試練を経験することで人格が形成されます。ニール・A・マックスウェル長老が述べたように、私たちはすべての事実を知らないために、物事の理由をすべて理解することはできません。置かれた状況やその理由が何であれ、皆さんは素晴らしい人々です。毎日生活の苦難に直面し、本来なら夫婦二人でやるべきことをほとんど一人でこなしています。母親だけでなく父親の役も果たさなくてはなりません。家事を切り盛りし、家族を見守り、時には生計を立てるのに苦労し、さらには教会で重要な奉仕を行い、才覚さえ見出す驚異的な力を発揮しています。子供を養育しながら、子供と一緒に、そして子供のために泣き祈ります。子供のために最上のものを望みますが、自分が最善の努力をしても決して十分ではないかもしれないことで毎晩悩むのです。あまり個人的な話はしたくありませんが、私もそのような母子家庭で育ちました。子供の時から10代の大部分、母は貧しい状況の中で一人で子育てをしました。お金のやりくりを慎重にしました。心の中で寂しさと向き合いながら、時には支えとなる伴侶がいないことに打ちひしがれることもありました。でもそうした苦難にもかかわらず、母は毅然とした態度を保っていました。スコットランド人特有の不屈の精神です。ありがたいことに、母の後半生は以前より祝福されました。妻を亡くした新会員と結婚したのです。二人はイギリスのロンドン神殿で結び固めを受け、後に儀式執行者として短期間ですが奉仕しました。ほぼ四半世紀の間一緒に暮らし、この世を去るまで幸せで満たされ、充実した人生を過ごしました。世界中の教会には同じような境遇にありながら、毎年同じように苦境から立ち直る力を示している善良な女性たちがたくさんいます。こうした状況は、人生の旅路に着いた時に抱いた希望や計画、祈りや期待とは必ずしも同じではありません。山や谷、紆余曲折のある人生は大抵試練の場である現世の試しの結果です。それでも皆さんは正義と真理の中で子供を育てようと努力しています。努力を変えることはできないけれども、将来を作り出すことはできると知っているからです。そうした努力の過程で、たとえすぐに目に見える形を取らないとしても、過去を埋め合わせられる祝福が得られるのです。神の助けがあるので、将来に不安を抱く必要はありません。皆さんの子供は成長して、皆さんを幸いの女性と呼ぶでしょう。そして子供たちが成し遂げた多くの業績が、皆母親に対する賛辞となることでしょう。皆さんは教会員として、他の教会員よりもどこか劣っているとか、主の祝福を受ける資格が何か足りないとか、決して思わないでください。神の王国に住む人に上下の差はありません。皆さんが集会に出席し、外見上は申し分なく幸せに見える家族の姿を目にしたり、家族の理想について語る話を聞いたりするとき、家族を重視し、天の御父が子らの幸福のために作られた計画の中で、家族が中心的な役割を果たすことを教える教会の一員であることを嬉しく思うように望んでいます。苦難に満ち、家族が崩壊するこの世の中で、私たちが持っている教義、権能、儀式、制約は、世の人々に最良の希望を与え、皆さんの子供たちと子供たちが作る家族に将来幸福をもたらします。2006年9月の中央婦女教会集会で、ゴードン・B・ヒンクレー大館長は、当時7歳から16歳までの7人の子供を持つ離婚した母親の経験について話しました。向かいのご近所さんにお届け物をした母親はこう言いました。歩いて帰ってくるとき、明かりの灯った我が家が目に入りました。 すると数分前に家を出たとき、子供たちが口々に言っていた言葉が耳にこだましました。ママ、夕飯は何？図書館に連れて行って。今日中に画用紙がいるんだけど。疲れ切って自宅を眺めると、どの部屋にも電気がついていました。私が帰って自分たちの必要を満たしてくれるのを待っている一人一人の子供のことを考えると、のしかかる肩の荷に耐えられそうにありませんでした。私は涙で霞んだ目で空を見上げてこう言ったのを覚えています。愛するお父様、今夜はできません。とても疲れました。無理です。帰って一人で全員の世話をするなんてできません。今晩だけで結構ですから、少し味噌場で休ませてください。すると実際に返答する声を聞いたわけではありませんが、心にこう聞こえました。いいえ、娘よ、今来てはいけません。その代わり私があなたのところへ行きましょう。姉妹の皆さん、家族を育て善と平安、機会に満ちた愛ある家庭を作るために皆さんが行っているすべてのことに感謝しています。皆さんは孤独を感じることがよくあると思いますが、実際には全くの孤独では決してないのです。忍耐と信仰を持って前進するとき、主が一緒に歩いてくださり、必要な祝福が天から授けられます。失望してうつむくのではなく、希望を持って主を見上げるとき、物の見方や人生観が変わります。皆さんの多くは人を変える大きな真理をすでに見出してきました。他の人の重荷を軽くするために生きるとき、自分自身の重荷が軽くなるという真理です。状況は変わらなくても態度が変わったのです。以前より広い心で受け入れ、よく理解し、自分が持っていないものを求め続けるよりはむしろ持っているものに深く感謝する気持ちになると、自分自身の試練に直面することができます。絶望的な人生を送っているように見える人を慰めようと努めるときに、自分自身が慰められ、私たちの作付けは本当にあふれることを皆さんは見出してきました。義にかなった生活を通して、皆さんと皆さんの子供たちはいつの日か完全な永遠の家族となる祝福に預かるでしょう。会員と指導者の皆さん、一人親の家族に対して裁いたり批判したりせずに、助けるためにできることがもっとあるのではないでしょうか。母子家庭の子供たちの良き相談相手になり、特に若い男性に良き男性の行動や生き方の手本を示してはどうでしょうか。父親のいない家庭にふさわしい模範となっているでしょうか。もちろん一人親が父親である場合もあります。兄弟の皆さん、私たちは皆さんのためにも祈っており、皆さんに敬意を表しています。このメッセージは皆さんにも向けたものです。兄弟姉妹の皆さん、人が遭遇する最も困難な境遇の中で最善を尽くすときに、天が祝福してくださると証しします。本当に皆さんは一人ではありません。キリストの贖いと愛の力が皆さんの生活を祝福し、永遠に変わらぬ約束の希望で心を満たしてくれるでしょう。勇気と信仰と希望を持ってください。不屈の精神を持って現在の生活に耐え、確信を持って未来に目を向けてください。イエス・キリストの御名により、アーメン。